皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、そして財団法人文化コミュニケーション財団のご協力でお送りいたします。世界は広く、日本京都は深い、そんな京都のですね、考えたビジョンを、ラジオカフェのリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、世界中の方にですね聞いていただきたいという番組です。本日はですね、教育についていろいろとお話を伺いたいと思っております。イギリスのブレア、前首相がですね、最も重要な、国家の政策は何かということで、彼は1に教育、2に教育、3、4がなくて5に教育ということを言われております。本日のゲストは滋賀県に守山市があるんですけれども、守山市の教育長を長くやられて、やられた、山川芳郎先生にですね、このスタジオに来てもらっております。山川先生どうもありがとうございます。
皆さんこんばんは。今ご紹介をいただきました、前守山市教育長の山川芳郎と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。山川先生は、ずっと中学で数学の先生を長くされて、その間バレーボールをですねクラブ活動としてご指導をされたりですね、約半世紀にわたって教育にずっと携わってこられたと思うんですけれども、まあ最後は教育長ということで、まあ守山市あるいは滋賀県の教育に非常に貢献された方なんですけれども、まあ非常にこの番組、まあ30分の番組ですんで時間的に限られてるんですけれども、まあ教育の本質、そして現実、理想ということからいきますと、教育っていうのは本当に非常に大事だと思うんですけど、どういうことなんでしょうか。
はい、非常に大きな質問ですけれども、まあ、一言で言えば教育は人格の完成を求めるということだろうと思います。しかし、まあその中をもう少し、私も現場人でございましたので詳しく見ていきますと、地域社会に足をつけた教育、社会に役立つ人を育てるとか、社会から尊ばれる人を育てるということだろうと思います。したがって、知識面、知的なことだけを教えるんではなく、それ以外に情操的な面、あるいは体力、
はい、
あるいは社会性、そういったものを身につけていくのが、俗に言う教育ではないかと思っております。
そうですね。まあ、教育の現実からいきますと、まあ、受験ということがあるんですけれども、そこをやっぱり、今先生がおっしゃったようにですね、教育、まあ、体力も含めて全て理想はあるんですけれども、なかなかこう現実の場でとのギャップというんですかね、すごくあると思うんですけれども、
はい、
どうでしょうかね。
はい、はい、あのね、守山市で面白い、調査がありましたので紹介しましょう。
はい、はい、
ね、ちょっと待ってくださいよ。
はい、
守山市民新聞という新聞社がありまして、それが調査をやってくれました。
はいはい、
それはね、まあ、ちょっと古いんですけど、平成20年の正月新春特別号であります。
はい、
守山市在住の人、これはね、5年未満、守山市は今7万7千の人口ですけれども、はい、守山に住んで7年未満の人が 19%、10年未満が 20%、15年未満が 25%、いわゆる子育て世代の 66% の人が新しく移り住んできた人という、うん、まず社会の数字を見てください。
滋賀県の守山っていうのはやっぱりすごく人口が増えてるところですね。
そうですね。その中で、はい、その中で、受験に関心があるということで、面白い今日、あれは、塾も習い事も通わせているとか、はい、塾か習い事どちらかに通わせているっていう人が8割超えてますね。
8割ですか。
幼稚園も小学校も中学校も8割を超えてると、うん、いかにその、まあ、習い事、うん、あるいはまあ知的なことに関心を持っておられるか、新しく移り住んでこられた方も多いこともありますけれども、その辺が一つの現実ではないかなと思ってます。
学校の勉強と、まあ、多くの、まあ、生徒さんたちが塾に行かれていると思うんですけれども、学校の勉強とこう塾のこう勉強の違いというのは うん、どういうことなんでしょうかね。
まあ、学校はどちらかといえば公教育ですから、はい、まあ、文科省が示している学習指導要領にのっとって、うん、まあ、教科書に基づいてを平たく教えていくのが学校教育でしょうね、うん、社会性も踏まえてね。それに対して塾っていうのはやっぱり知的な面を中心にご指導いただいていると思いますね、うん、進学塾と、まあ、普通の復習的な学習塾とあると思いますね、うんうん、はい。
まあ、あの現実的にはやっぱり何といってもいい高校いい大学に行くという、まあ、それが受験ということがあるんですけれども、うん、まあ、塾がそこをやっぱり埋めてるということで学校教育ではなかなか難しいんでしょうかね。そこ
本当はね、うん、私が現役の頃は塾がなかったもんですから、はい、全て学校でもう完結していたわけですね、はい、だから、放課後部活動に行くまでに、うん、私は数学ですから例えばこれとこれができなければ、部活動にやらせないということであれば、うん、生徒は必死になって、うん、まあ、その復習しおるわけですね。できた子から ありがとうございましたと言って部活に行ってた、うん、今はそれがもうできなくなりましたですね、うん、だから早く学校から返してくれっていう保護者も出てくるぐらいです、うん、塾へ行かんならんから、
う
ん、
はい、ある意味では学校というのは限られた時間、まあ何時間、7時間ぐらいですかね、うん、毎日行って、うん、限られた時間で勉強するためには集中力といりますね、うん、でもし仮に学校終わってから塾に行くとすると学校にいる時にこう集中力をかけたりすることも起こると思うんですけどね、うんうん
うん、それは考えられますね、うん、特にそのね今話が出ました塾へ行きますから帰ってのその夜寝る時間が遅くなるわけですよ、
うん、
でそれ勉強以外にもやっぱり趣味のことでやりたいこともあるでしょ。
そうですね。
ね、中学や高校ぐらいのね、うん、こう多感な時ですから、うん、そのあたりのその生活リズムを作ることが非常に難しい。
難しいですね。
難しいです。
あの心身ともに、こう向上させるというで体っていうのはどちらかというと自然の要するに琵琶湖のあの滋賀県だったら琵琶湖がありますね。そういう自然の環境の下で思い切りこう思う存分遊んでたり、うん、あるいは体を鍛えたりすることによって人間が本来持っている直感力というのがありますね。勉強では机上の学問ではできない、こう感性とか直感力とかでやっぱりある程度人間は遊んで十分睡眠を取らなければその直感力とかそういうものが、ね、だんだん弱くなってくると思うんですけれども。
おっしゃる通りです。面白い事例がありますので一つ紹介させてもらいます。NHK のテレビでクローズアップ現代っていうのがありますね、はい、7時半から8時まで、はい、あの中でねこんなビデオが流れたので僕興味深いんですが小学校の子供さんで塗装普通走ってる、はい、コースの中を塗装しているビデオを映ってました、はい、そこに大学の准教授が解説をなさってました、はい、一つ限られたコースの中をまっすぐきれいにこう走れる子供さんと、はいはい、もう一つはコースのところをヨタヨタしながらですねーコースの線を踏みながら走っている子がいる、うん、で特に後半のコースをヨタヨタ走っている子どもさんが増えつつあるっていう大学の先生の話です、はいはい、その原因は何かといったら原体験が不足しているんではないか、うん、原体験っていうのは川べりで平たっぺる石をパッと横に投げてですね、はいはい、ペーペーペーと飛んでいく。
よくそれで遊びましたね。
そうでしょ、はい、中野さんも多分遊んだと思いますが、はい、あるいはそういったこと、これが今の子供は知りませんし、できません、うん。それから木登りもこの頃あんまりしません。うん、こういった原体験が、あるいは、なんかを育てるとか、種をまいて育てるとかですね、うんうん、動物を可愛がって育てる。犬や猫のペットじゃないですよ、なんかを育てるっていう、はい、そういう原体験が今不足しているからやっぱり今の子どもさんにはやっぱり難しい、まっすぐ走れないっていう体力的にはね、うん、そういったことがあるんではないかと指摘されてました、うん、でもう一つごめんなさいね、はい、もう一つね、はい、そのクローズアップ現代でドキッとしたのはね、はい、原体験が不足しているからそれを補う家庭教師を雇っておられるんです、うん、時給なんぼなんぼでね。それは見てね、僕はもうほんまにもう怖くなりましたですね。
そうですね。本来なら、その、家庭で、こう、親が教えるようなことでもありますね。
そうです。
で、
そう
です。教育とは、当然ながら、学校でこう、学ぶのと、親の背中を見てですね、こう、本当にこう、習得していく。うん、それがやっぱり、 家庭内の教育というのがやっぱりちょっとモラルというんですかね、うん、そういうことが欠けてるように思うんですけども、うんうん、
もう家庭の中のモラルで言えば、一つね、僕ね、事例を出させていただきます、はい、私森山駅ある日、はい、森山駅に降りました、
はい、
で降りたらね雨が降ってたんです、
はい、
女子高校生さんが携帯でお家に電話されてるんですね、
はい、
傘持ってないのでお母ちゃん迎えに来てっていう、うん、まあ、趣旨の電話をしておりました、
うん、
で、まあ、向こうからお母さんなんか用事があるからちょっと待ってよっていう話だったと思うんですが、うんうん、何言うてるの、私が頼んでるからすぐ来てよときつい言葉で言ってました、
はい、
そしてね、まあ、しばらくしたらお母さん迎えに来はりましたわ、
はい、
そしたら、まあ、その子供さんありがとうと言わずに遅いって言って叱ってるんですよね。
あ、
これはね、家族の人間関係、
うん、
その携帯で子供さんとお母さんの距離は本当に近くなったけれども、
うんうん、
心の距離がどうなったのかっていうことを僕は感じましたね、
うん、いやそれはなんかよくある話というんですかね、あの多分その高校生は、学校終わってから塾とか何かがあったと思うんですね。だからあの時間的に制約されたものがあって、月にどっか行くところがこういうことになって、昔だとそういうことないですね、うん、学校が終わったらほとんど自由な時間なんで、お母さんに対して怒ったりすることはなかったんですからね、
うん、ほら迎えに来てもらったらありがとうとかね、
うん、
朝お母さん傘持って行かなくてごめんねっていう言葉があって叱るべき、
うんうん、
私のような年いったものであれば、
うん、
昔はそうじゃなかったですか、そういうふうにお礼を言ったもんですよね、うん、今はそういうことが言えないっていうのが一つの現実でありましたので、これも寂しく思いました。
そうですね、あの携帯からすぐこう親に電話できたり、昔だとできなかったですね。
そうです、
まあ、公衆電話からしたりですね、まあ、そういう、イノベーション技術の発達によって、まあ、グローバリゼーション、地球も狭くなったけれども、非常に電話もすぐできる、狭くなったようだけど、今山川先生がおっしゃったように心っていうんですかね、本来あるべきそれは遠く離れてしまったということですね。あの教育、まあ、先生ずっと教育の分野に携わってこられて、教育の本当に理想っていうか、こういう人材を育てるというか、まあ、その中にはエリートとか一部のリーダーとかあると思いますけれども、本当に教育のあの現実的なこう受験とかのけて本当に理想的な、人材というのはどういう人材なんでしょうか、
うん、まあそうですね、まあ、私の教育っていう世界で言えば、先生になって、まあ、大学を出て先生として就職してくれるわけですけれども、その先生を例えば例に見ますとね、
はい、
知的に知識が非常に高い先生、これは必要ですけれども、これだけではダメですね、
はい、
で子どもの心がつかめる先生とか、
うん、
あるいはそのリーダー性ですね、
うん、
あるいは体力、
うん、
こういったものを持った人でないと今例えば学校の先生としても務まらない、
うん、
だからこれを一般的に見ると、最初に僕申しました理想、あの一般論ですけど、社会に役立つ人、あるいは社会から尊ばれる人、
うん、
あるいはそのやる気のある人、
うん、
まあ、こういったことがやっぱり教育の現実として社会から求められる人ではないかなと僕は思っておりますが、
うん
う
ん、
どうでしょう。
そうですね、組織の、まあ、会社組織とか、うん、まあ、社会に出たら、うん、まあ、何らかのこうオーガニゼーション組織で、うん、やっていかな、うん、ダメなんですけれども、やっぱりその要するに、先輩とか後輩とか同僚とかと楽しくこうやっていけるようなこう人材が必要だと思うんです。それがやっぱり世界というフレームワークの中でですね、今後日本っていうフレームワークを超えて、世界で働くにあたって、まあ、いろんな、まあまあ、そこで国際舞台で活躍できる人材が必要になってくると思うんですけれども、そうですね、このシンクタンクジャーナルという、まあ、番組は、まあ、いろんな分野の専門家の方にこのスタジオに来ていただきまして、まあ、いろんな分野について、 そのライブのトークをこう行う番組なんですけれども、京都というのはやっぱり文化がありますから、独特のこう、まあ、冒頭世界は広く京都は深いということを言いましたけれども、京都という、まあ、滋賀県も京都この琵琶湖がありますので深いと言いましたけれども、やっぱりその日本の魅力的なことについてもですね、後半ちょっと山川先生からお伺いしたいと思います。いつものようにここでハワイのノーシアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。本日のゲストは、森山市の教育長、前教育長山川芳郎先生です。山川先生、教育の現実、本質というんですかね、前半語っていただいたんですけれども、やっぱりこう世界のこう国際舞台で活躍する人材がこれから必要になってくると思うんですけれども、そのためにはですね、自国の文化を理解せずに他国の文化への理解は難しいというようなことをまあ言われてますけれども、どうなんでしょうかね。こう日本の歴史とか、その世界の歴史、その世界の中の日本をもっと知る必要があると思うんですけれども。
はい、もうおっしゃる通りです。国際人あるいは世界で活躍する人を育てなくてはいけません。そのためには私はね、もっと自国の歴史を、はい、あるいは郷土の文化をしっかり理解した人、子供を育てんといかんということを思います。ちょっとここで時間をください。
はい、お願いします。
これは大学の先生に聞いたんですが、稲葉の白うさぎっていうあの話を知らない大学生がほとんどだとおっしゃいましたですね。ご承知の通り、沖ノ島から稲葉の国に、ウサギがこのワニの背中に乗ってこう渡っていくあの話ですね。
鳥取県の、そうですね。
そうですね。あれを知らないと。はい、で、最後の一匹にあざむきがバレて、楽園を追われていきますよね。そして、大国主の御子音が助けて、家も再生する、この物語。現代の若者の多くはこの稲葉の白うさぎの話を聞いたことがないということを大学の先生から聞きました。西洋人でね、そのエデンの園の物語を知らない人はいないと言われてますね。アダムとイブの物語ですね。
そうですね、まあ、キリスト教ですね。
そうです、それから共産主義を標榜する中国でも神話城の皇帝の陵を作って盛大に祀っているとかですね、それを裏を返すと現代の日本人は日本の物語を知らないと、そうや言うて旧約聖書を読んでいるかと思うとそうも思えない、中国の神話にも馴染みがないと、よくよく考えると日本史は高等学校で選択科目になってますよ。で、自国の歴史、これは物語であって歴史ではないと言われてますよね、今の日本の歴史教育が、このあたりは私はやっぱり反省すべきだろうと思っています。で、日本はですね、和を尊び自らを大きな和、これを大和と呼んでましたですね、称した日本には優しい物語がいっぱいあります。中華文明を摂取しつつも独自性を保持してきた長い歴史、西欧文明との葛藤の歴史がありますので、これをぜひ語り伝えていきたいと、もう一つは、もっと私が担当しておりました中学校あるいは小学校では郷土文化ですね、その伝統とか文化をしっかりと学ばせたいと思っております。例を挙げます、私の住んでいた森山には浜昼顔とか蛍が飛んでいますが、 まあ、この浜比留川の群生しているところを小学生が掃除をしていてくれますけれども、はい、でこれが浜比留川の小さな芽ですよとか言って先生が教えてくれますが、うん、これやっぱり誇りにしおらなあきませんね。うん、
メダカもそうですね。
メダカもそうですね。うん、で、日野の方にシャクナゲの群生地があります。うん、これをね、その地元の中学生が掃除に来てですね、うん、空き瓶とかビニール袋とか弁当の食べかすを、まあ、うん、きれいに取ってですね、きれいにしている。それを誇りにして、私たち、うん、教員の前で中学生がアピールしてくれました。うん、で、こういったことは、その自分の郷土の文化、あるいは誇りにするものをしっかりと学んでるわけですね。うん、こういう子どもたちが世界の歴史とか文化を学んで、時に初めて身になり、地となっていく。うん、これが僕は、本当 の,
こうせあの教育の一番エッセンス、うん、大事なところですね。
祖国愛につながっていくんではないかなと思ってます。
全くおっしゃる通りだと思うんですね。はい、私もこうそれこそ世界いろんなところで、生活して、まあ、国際連合とかそういうところで勤務しながら、いろんなこう異文化の交流、クロスカルチュラルコミュニケーションというんですけど、うん、そういう異文化の交流を行うにあたって最も大事なことは日本人たるルーツを知って、郷土、今先生がおっしゃったようなそれを知って、それを明確に答えられる、そして寛容的な精神というんですか、相手の文化を寛容性を持って理解していく、そういうことが大事だと思うんですが、教育のやはり、まあ、リベラルアーツという申しましょうか、その教育の原点というのはそういう人材を育てることにあると思うんですけれども、
おっしゃる通り、今私が言いました郷土の文化をですね、伝統に学び、文化の香り高い町を作っていくっていう、森山市には市民憲章がありますけど、これをやっぱり子どもたちに、それこそ森山の土地に足をつけた教育をしていくこと、そして子どもを育てることが良き国際人を育てることにも他ならないと僕は思っております。
山川先生が教育省の時に立命館の高校なんでしょうか、それ誘致されたんですか。
はい、40年余りの歴史を持っている森山女子高等学校、はい、まあ、いろいろ行き詰まってきましたので、うん、同省ということで、まあ、伝統と文化のある立命館高等学校を誘致をさせていただきました。うんうん、で今、頑張って森山市の教育文化、うん、まあ、その中で今頑張っててくれますけれども、これも立派な国際人を育てるために英語教育を力を入れておられますね。
いや素晴らしいです。いや私も龍谷大学の瀬田キャンパスでですね、社会学部なんですけどね、と教えてるんですけれども、立命館もそうですね、瀬田の方、龍谷大学も瀬田、
そうです、
森山すぐ横ですね、 そこにまた立命館高校ですか。非常にその滋賀県というところは京都から見て非常に羨ましいのは、非常に人口が最も増えている47都道府県で最も増えている地域の一つでもありますね。滋賀県のイメージが急速にこう変わっていって、そのやっぱり、礎には教育っていうことがあると思うんですけれども、ちょっと質問なんですけれども、大阪府の橋本知事が、ソウルに行かれて、ソウル科学高校を視察されて、韓国にはですね、エリートをこう英才教育を育てるようなそういう高校があると、で大阪府も絶対英才教育は絶対必要であるということを言われているんですけれども、それに対して、どういうお考えを持っておられるでしょうか。
はい、それはまあ、公教育と、でから、まあ、私の私学ですね、それとはまた違いますけれども、立命館の教育方針を説明させてください。はい、ここでね、僕は感心するのは、まあ、総合学習っていうのがあるわけですが、はい、このここで例えば3人か4人でグループを組んで何かテーマを決めます。でそのテーマの決め方なんかは高等学校の先生が指導していきます。うん、そして勉強の仕方とか進め方はね、立命館の大学の先生に来てもらうんですよ。ほんで変な話ですけども、自分の学校系統ですから、うん、交通費だけ払えば先生は借金はいらないんですね。だからいくらでも来てもらう。それはね、私もこの教育長時代にこの立命館の高校生が、うん、発表、総合学習の発表をするんですが、本当にね、深いことを勉強してますよ。 興味を持ってね。
素晴らしいことですね。
これはすごいです。
よく中高一貫の学校と言いますけれども、はいはい、立命館の場合は中高大学すべて。大学院すべて一体になってると。はいはい、
そうです。
ただ、立命のコンセプトは、まあ、三四時勤持ちなんですかね。もともと我々の時はマルケのイメージがありますけれども、まあ、アジア太平洋の大分にできて、非常に国際性の強いアジアのこう大学になったと、国際性が強いと。で、立命館というのはどんどん僕は時代の要請に応じてすごく変化しているところだと思うんですね。そのやっぱり大学の教育も大事ですけど、やっぱり中高というその教育が非常に大事でもありますね、はい、
この今中野さんおっしゃったように中高大つながってますから、はい、ね、保護者もおっしゃってるし先生も言ってるんですがね、受験勉強でも疲れ果てる、これはないんですね、燃え尽き症候群で僕らは呼んでるんですが、そういう子供はいないですね、そして自分のやりたいこと、例えば総合学習も一つの例ですけれども、この子で自分でテーマを決めたら、その大学の先生に紹介してもらってね、お正月休みを利用してね、筑波大学まで、日本にほんまに数少ない顕微鏡のある大学らしいんですけども、そこまで行って勉強していきますね。これはね、今、頭に出てるのは DNA の研究、はい、自分の DNA あるいは植物の DNA を勉強して発表してましたけど、本当にね、もう自分のテーマにものめり込んで頑張ってるっていうのは僕はすごいと思いますね、
やはりそういうことに興味をそのやっぱり立命館の大学の先生がそういう直接その、まあ、高校生にですね、生徒さんにこう教えられるから、やっぱりその刺激っていうんですかね、非常に学問の深いところに早い時期にこうそこに興味を持つとか、こうそこに追求できるとかですね、いろんなチャンスが生まれていることはいいことですね。
略して SSH と呼んでおります、はい、スーパーサイエンスハイスクールというのを、はい、立命館とゼゼ高校と彦根東、いわゆる中野さんの言葉で言えばエリート高校がもらってるんですけれども、ゼゼ高さんなんかは兄弟へ夏休みでそこらを向こうへ押しかけていって、まあ話を聞いて帰ってくる、こう立命なんかは大学も行くし大学の先生も来られると、そしてもうしょっちゅう細かい指導もされているということで、この辺が違いますね、もう一つ立命のね違いはね、理系に力を入れておられるんですね。
あ、先ほど先生は理系ですか、
ね、いやですか、まあまあそうでもないですけどね、理系に力を入れておられて、この頃希望する子どもさんが少ないっていうこともあって、立命も力を入れておられると思いますけれども、このあたりも一つの時代の流れをうまくこう大学も汲み取っておられるんかなということを思いますね、
もうグローバリゼーションが進む中に、まあ、非常にこう世界地球が変化していると、その中でグローバル経済とか環境問題とか水とか食料の問題、これは多くの問題は理系の問題なんですね、
そうですね、
やっぱり理系の頭があって解決できるような問題だと思うんですけれども、
その通りですね。環境問題も先ほど言いました琵琶湖っていうのは抱えておりますから、琵琶湖に出て行って体験的に琵琶湖の水を調べたり、なぜ汚れているか、あるいは田んぼの生物の様子なんかも調べていますね、単なる書物とか、インターネットだけと違いますね、はい、
森山市というところは本当にこう人口が増えて、新しいところで、そこに新しい教育というんですかね、世界に通用する教育を、まあ、ずっと行っておられる、まあ、山川先生、本当に今日はどうもありがとうございます。あと15秒だけなんですからね、一言、メッセージをお願いいたします、
は
い
は
い、
上層教育も大事ですので、地元には佐川美術館というのがございますから、はい、そこへ小学4年生を連れて行ってですね、美術に、一流の文化美術に触れさせております、
どうも本当に山川先生、今日はお忙しいと本当にありがとうございました、
どういたしまして。